アンさんと遊ぶんやったら、ボードゲームがないと飽きまへんな。ほらぼど。
はい、始まりました。ほらぼど。というわけで今回特別会なんですが、なんとこちら神戸でございます。はい、ということで今回のね、神戸スペシャルといえばですね、もちろんいつもの通り、まあ、関西の代表となる方がいらっしゃるんですが、その前に今回初登場となるこの方、お願いします。
はい、ダーゲームギャル春99です。よろしくお願いします。
春99さん、いやったー、
ありがとうございます。
とうとう出ていただきました。いやー、ちょっと自己紹介をまずお願いしたいんですけど、まあ、もちろんコラボ動を聞いてくれているリスナーの方であれば、はるさんがやられている番組も知っている方も多いと思うんですけど、ちょっと改めてどういったことをしているかお願いします。
はい、はるきじけです。一応ですね、ボードゲーム系のブログをもともとやっていて、多分今お若い方も多分誰も僕のこと知らない96年ぐらいの、ちょうど20年前、ザーゲームギャラリー今20周年ぐらいに
20周年、
なってまして、まあ、20年ぐらい前にボツボツやっていて、で20世紀の終わりとともにだんだんブログなくなったっていう、まあ、そういうところです。でこの2年ぐらい前ぐらいからは YouTube の方でボードゲームの方の今映像ですね、ご紹介の方させてもらって、だいたい今週3回月水金の週3回更新でレビューをずーっと流してるっていう感じでご紹介してますね、まあ、そんな形でボードキャストの方はだいたい時々月1回ぐらい何かのインタビューさせてもらったら流してるっていう感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。そしていつものこの方もいらっしゃいますよ。
皆さんこんにちは。
何してない今のは。
すいません、こういうところ慣れてないんだ。
いやめちゃくちゃ出てるで
しょ。緊張してしまいました。
あ、そうですか、は
い、ありがとうございます。先輩、ありがとうございます。
どっからのコメント、
はいはい、ボードゲーム研究室っていうポッドキャスト
を控えめ
やってまして、
はい、やってました、
やってました。元第一研究員の川崎です。
元気ないな。
よろしくお願いします。
元気ないな。いというわけでいつもの川崎さんじゃないですか。
いやいや、もう
関西の代表
活躍は
やめてくれよ、はい、何その急に参加に入った感じ出すの、は
い、やめてください。今後ともよろしくお願いします。どうか
怖い。
これからも
このスタンスでいくんや。今日このスタンスなんやな。はい、そしてい
や、もう本当呼んでもらえないと思ってたんですけど、本当もみさんありがとうございます。あの
誰なの誰なの名前。
あ、すみません、読みにくい感じ、
読みにくい感じ。
長谷川これでトリって読む、
はい、あ、初めて知りました、はい、あれでトリって読むんですね、はい、いや知ってるよ出てもらってますから、
はい、よろしくお願いします。
いや、というわけで、いや、だいぶやばいなこの空気怖いですけど、まあ、こういったね、まあ、私よりも言って先輩方でございますが、この3名を、はい、ゲストとして今回はちょっとね、ゲームマーケットに関してとかポッドキャストに関してっていった話を展開したいなと思うんですが、まずですね、まあ、ゲームマーケット神戸つい昨日ありましたけど、いや、すさまじかったですよね。ね、川崎さん。
いや、ほんとね、
はい、
まあ、いつも私注目してるのが入場者数なんですけど、
はいはいはい、
あんな来るとは思わなかったです。
びっくりしましたね、う
ん、まあ、会場が変わってね、前の会場より広くなったんですけど、
うんうん、
だから余裕出るかなと思ったら、うん、まあ、それで収まらなかった。
みっちみちでしたね。
やばかったですね。
やばかった、
ね、次やっぱり会場をまた変えないと。
そうですね、会場次どこにします。じゃあ
次はね、やっぱ関西のビッグサイトと言われるインテックス大
阪。おお、だいぶですね。
やっていただければね。
ああ、いや、でもそれくらいやっぱ、あの、もう私もインタビューで回りましたけど、そうでしょ、もうほぼ人ごみもう分けて行って、ね、誰が物販の人か分かんなかった
それぐらい、ね、
それぐらい誰が誰やら分かんなかったですから。
いやいや、ほんとね、すごい熱気で、
すごかったですね。いや、実際どうですか、ハルさんもだいぶやっぱ苦労されたんじゃないですか、
ね、いや、でも僕の時はもう台風並みの雨だったんで全く入らなかった会場行くの諦めてもう帰りましたもん。
帰りました、帰りましたか。
通販にかけようと思ってみんなすごい
のに、うん、会場行ったけど
残念、
やめよう、
諦めてこれ無理だな、僕のもう体でもとても並べないと思って
体で
しょ、だってもう豪雨でしたもん。
そう天気がね、前の日は雨でね、
そう
本番も晴れるもんよ。
そう
もう一気にね、悪くなっちゃって。実際トリさんどうですか、スタッフ側でしたよね。
そうですね、
はい、どうでした。
いや、まあ、土足厳禁にしといてよかった
な 土足家
で床がカカッとしてるじゃないですか。
はいはいはい、
裸足でやった方が気持ちがいい
か。裸足でやって
た今回珍しい会場
で、ね、そのせいで一部屋靴置いちゃったんで。あ
一部屋とか
後から探すの大変なんですよ。
あそうですね、一緒のやつとかありましたよね。
警察の押収品みたいな感じ
で、いやだから布団だけで5人スタッフ
マジで思い切ったな。お
い右がない右がない
並べ方おかしいやんそれ
ね。コンバースばっかりだったりね、大変でしたね。いやというわけで、あのいやちょっとそうですね、あのそうだな、言いづれこれまだゲームマーケット前なんだよな。
わかるやん、言いづれも何かわかるやん、どう聞いてんだよ
そんな
信じちゃった、
そんなそんなボケなくていいよって言ったのにゴリゴリでボケたから、逆にすごいビジュアルがもうふわっとしすぎて、台風来てるしふわふわした足場だし、いやまあ実際には明日なんですけど、
そうですね、
期待胸膨らませた状態で今ね、実は前日会ね、川崎さんが主催の前日会の途中でちょっと時間をいただいて収録してるわけですけど、うん、実際明日に向けてなんか今結構あれですか、準備大変だったりします？鳥さん、
あ僕はないですよ。
あないですか。
ないです。
あじゃあもう他の方にお任せして、うーん、いやー実際私はあれですね、明日まあもうすでにこの配信の時にはインタビューのところは流れてると思いますけど、またいっぱい撮るのかなと思ったら、ちょっともう明日は来なければ
いい。インタビューの後に流す。
そうですよ。
ああ
どういうことこれまでも大体そうですよ。
ちょっと考え、今考え方変えたんで、ちょっとインタビューの後っていう体で、
はい、なんか気持ちの気持ちの切り替えがあるの、はい、モードがあるんです、ね、
そうそうそう、
モードがあったんですね。
のみさんお疲れ様でした
まだですけどね、
前日や言うてたぞ、はい、
まあ実際ね、まあ、そういったゲームマーケットありますが、まあ、ちょっとお聞きしたいところとして、まず一つ目のトピックなんですけど、まあ、昨今そのゲームマーケットにも TCG とか TRPG とか、うん、ね、入ってきましたし、でさらに言うとラブライブとか、まあ、IP 商品ですね、そういったメーカーさんが参入してきましたけど、こうそのことについてやっぱり古くからゲームマーケットに関係されてる3人だとどう思ったりします？
いやいや、もう古くからって今回ハルさんいるからね。
そうですね、
私なんかもう全然若手ですからね
若手っておかしいでしょ。
ゲームマーケット参加に関して言うとハルさんなんか
も、いや僕もゲームマーケットそんなに参加してないですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、もともと僕は田舎の方に引っ込んでいたので、なかなかこの
機会
ゲームマーケットに出る機会はなくて、だから出されてる人の何らかこのマニュアルとかでサポートとか支援とかで大前からしてたんですけど、はい、僕自身が行けるようになったのはそんなに前ではない。
どれぐらいですか具体的に。
ここんだと、6年ぐらい前。
あ、そんなもんなんですか。
意外、
長谷川さんじゃ意外と近いじゃん。
同じぐらいですよ
ね。そうですよね。
あ、そうです、
ね、
だから浅草の
もう分かれてます
。浅草のに行ったのが3回かな。浅草に3回、
同じぐらい
です
。
そう、そっから前は、田舎の人って辛いなと思って
だったんですね。そうそう、なんかすごくイメージでね、すごく昔からゲームマーケットも回られてて、あの、
う
ん、言うたら三桁の台の時から
いかがもう支えてるぐらいの
気持ちでしたけど、
そうなんです。なんであのいろいろそ関わったり、いろいろそのドキュメントの面とかではあるんですけど、行くのはなかなか難しくて。
なるほど。
で、まあ、3月でしたね、昔ね、3月の割ぐらいに、はいはい、お仕事忙しいんですよこの頃ね。
そうなんですね、決算でね。
そうそう、なのでそんなに行ってるわけではない
ですね。あれですよね、ゲームマーケットっていう一つになってから行かれてるってこと
ですね。そうです、
あの元々2つに分かれてるので、くっついた
前の方も行きましたよね、TGF でした。
そこは行ってないですね。
うん、
多分これちょっと微妙な世界ですけどはい、そのなる前の草間さんがそれでやる前に、
はい、
結構もう大昔のニフティサーブの頃にちょっとしたイベントをやりましょうっていうのがあって、うん、関東のジャガとか、
はいはいはい、
ジャガとかとセットでゲームオリンピックとかゲームなんとかっていうのが1998年とか
聞いたことあるんです
か。 あの辺の頃は僕結構行っていて、
いや十分子さんですよじゃあ、
う
ん、
そこからもうちょっとあの売る方にシフトしている時に、うん、ちょっと距離が
なるほど
って、まあ、遊ぶんなら行くけどっていう感じだったね、
はいはい、じゃあその頃から比べたとして今のこの、まあ、言ってしまったよりお祭りムード漂うところに何かこう思うことというか何かあります？
今結構難しいと思っていて、遊ばれるパターンすごくまあ増えてるじゃないですか、
はいはいはい、
で実際増えてる感じもするんですけど、まあ、そのテーブルトークやってる人がこっちもやる、
うん、
普通のボードゲームするのもあるし、
はいはい、
ボードゲームやってる人は逆もあるので、まあ、両方来るのはまあいいんじゃないかなと思うんですけど、個人的にちょっとよく分からないのはトレーニングカードやってる人がまあこっちのボードゲームやるっていうのは今そんなに実は多くないんじゃないかなと思っていて、で特にトレーニングカード人口そのもの今だいぶ減っているので国内は、マジックなんかすごくありますけど、 あのスマートフォンの方のゲームにすごい流れて
るっていう、あ、それはそうですね、
シェア自体だいぶ減っているので、お店に行ってパック買って遊ぶよりトレカがスマートフォンでピュッピュッ
と遊ぶのが確かにお金がね、
うん、楽ちんなの で、うん、なので逆にテーブルドッグやなんかの方はいいかなと思ったりしますし、あとはあの体験型のイベントみたいなことを移っていくのはあそこに行けば遊べるっていうのは面白いとは思うんですけど、でもあの東京ゲームマーケット狭いでしょ、まだあれでも、
ね、いや狭いですね、
で、うん、今の規模よりジャンルを増やすんだったら、はい、もうちょっと場所は広い空間にしてくれないと、はい、まあ、でもあの一スペース狭いんでね、かなり。
でも次回の春は広くなるんですね、確か、
あ、さらにね、うんうんうん、らしいですね、とは言ってもですね、広くなればなるほど、はい、もう一般の人はじゃあ不意に入って、うん、どこどこに行けば楽しめるって分かんなくなって今でさえも分かんないじゃないですか、うん、親子連れで来てじゃあ皆さんどこ行くのって言ったらやっぱ一周してじゃあ帰るみたいなぐらいどうしてももう分散しちゃってるんで、うん、ちょっとそこら辺の誘導はもっと今後もちゃんとしていかないとより分かんなくなる。
今の感じではね、そのユーモアさんが家族連れとかお子さんが引き受けて
そうしてくれてるんですけどね、うん、
だからあそこをもっとまあ強化して、はい、あとはそれとは別でライトユーザー層が寄れるようなスペース、
あ、そうそうそうそう
そう、組み分けが、ね、できたら
サークルさんもあのこっちの分野はこっち、 あっちの分野はあっちみたいな、まあ、
あ、なるほどね、
もう露骨に分かればコミケなんかもそうじゃないですか、確かに、うん、でそういうのがやっぱ今の広さだったら必要になるかなと思ってはいますけど、
なんかね、今回の神戸 の、 その、うん、
はい、
ブースマップ見た時にちょっと意図的にねグループ分けされてる、
あ、そうなんですか、
あのボードゲーム直接ボードゲームじゃなくて、
はい、
付属品としてあのほらカードフィーダーとか、
はい、
売られてる方たちみたいな塊が、
へえ、あ、じゃああれは運営側
なんかああいうか意図的にこう分けてる感じを受けましたよ、
ああ、でもそれは
非常に助
かる反面でもそうなると隣と同じ
もの売ってた時ですよね、だからまあそういう問題もありますけど、行く方からするとね、
そうそう、
ここに行くとゲームじゃなくてなんか付属品、うん、付属物買えるのかなとかっていうのは、まあ、
個人的に結構ばらけてていいと思います、
わかります、それも
あのワンフェスってめちゃくちゃにしてあるんですね、
あ、はいはいはい、あえて
そう、うん、これは意図せぬものに出会えるようにしてるんです、
はい、
ですよね、うん、目的のとこ行ったらその隣にあったなんかこう見たことないものがって、それもありなんです、確かに、
うん、確かに、いや、じゃないともう鳥さんブースできちゃいますからね、鳥さん鳥さん
じゃあ、なるほどね、
そうそうそう、
あ、そうかそうか、
鳥さんが関わった作品が全部一堂にこう
デザイン
を
潰しに
行く、いやいやいや、潰してはない、
ごますって
しかも小声で言うから今は聞き取れてない潰しに来てるのって聞かれましたけど潰してるわけじゃないですよ、でも実際、いや本当にお世辞抜きで鳥さんブランドっていうのは以前からコラボドとしても提唱してるんですけど、鳥さんが次何を、携わるかっていうのでやっぱ注目度が全然変わるっていうのがいつもの流れとして、
まあ、デザイナー買いされてる方も確かにいらっしゃいますからね、
私は実はやっぱそうですね、うん、で鳥さん自身もご自身で言ってたじゃないですか、いざあの自分で遊んでみて、うん、で作成するって制作するみたいな、
うん、なるほどね、そのスタンスがあるから、まあ、長谷川さんが関わってるものなら
やっぱ信頼
信だろうみたいな、
安心して
判断する人がいる、
はい、だからよっぽどクソゲーだったらめっちゃ叩いたろうと思
って、やっぱそれはそういう方が
やりやがったなって言ってやろうと思って
そうかそうか、
いやそれは思いますよね、
でもさっきジャンル分けするってまあ一応言ったんですよね、
そうですね、それで言ったらうちのチュパミさんなんかはその知ったかを5作、
はい、
あの秋で携わって、うん、次じゃあまたなんかそういう話あったらいいねみたいな話してたら、うん、今もうねグループ SNE の方の商品のアートワークすることになっちゃって、
ああそっか製品版になる、
まさかの展開ですから、いやびっくりしますけど、やっぱそういう発展みたいなのもあって、うん、まあ、やっぱゲームマーケットのその何でしょうね、あの自由じゃないですけど、うん、いろんな発展しやすさみたいなのを感じますけど、
ね、まあ、でも何回継続して毎年必ずやるイベントなんで、
うん、
まあ、1回ぐらい試してみてもいいですよね、一旦やってどういう結果が出たかで、よくなかったらまあまあ変えてみてっていうのは、うん、何回も繰り返しやるイベントならそれはやってみて
フィード
バックしていけばいいと思うんですけど、
うん、あ、じゃあちょっとまた話変えてしまうんですけど、うん、そのゲームマーケットにおいて個人的にこう一番嬉しいこと、まあ、ちょっと抽象的な質問なんですけど、いやこれやっぱゲームマーケットならではでこういうのに期待していってんだよなとか、あとこういうちっちゃいことだけどこういうところ嬉しいよなみたいなのってハルさんあります？
ゲームマーケットの方はあのこっちの神戸は確かないんだったと思うんですけど、はい、中古のコーナーってまだないですね、ありましたっけ、
中古、あ、中古ね、
中古の
中古販売ですか、はいはいはいはいはい、
あのもともと昔から古参の人って、うん、ロイズの方とかのエッセンとかに行くと中古のゲームがやっぱかなり手に入る、はい、古いのはあるの で、
そうです、ね、
こうゲームが回ってるっていう感じがずっとあるんだけど、うん、国内でそういう場がもうヤフオクでまあかろうじてあるぐらいで、 バサッと見えるのないよねっていうのが、まあ、ずっとあったんですね。で、
うんうんうん、
1回2回くらい前からゲームマーケット東京の方はそういうコーナーブースある程度中古は固めましょう
はいはいはい、は
い、いうことがあって、まあそこが出るようになったので、うん、ちょっと心配したのがいわゆるゲーマーのすごくやる人が要はショップさんを前目当てに行ってた人はあんま後からでも買えるんでじゃああんまり同人系やらない人は行かないっていうの結構増えたんですよ。で今度じゃあ逆に中古のゲームはやっぱ古いのがあるんで欲しいなっていうのがあって、はい、この中古を見に行きましょうっていうのがあって今ブースもできたりしてるんで中古の大きいブースがバサッと見れるっていうのは今ゲームマーケットしかなくて あそこは個人的にはちょっといいかなと思ってて。
そうですね。関してはねなんか関西だけっていうわけじゃないんですけど、
うん、
個人でやってるフリーマーケット
そうですよね。フリーマーケット側でね
ボードゲームフリーマーケットっていうので結構はけてる感じがしてて
そうですね。神戸ないのは、うん、こっちの方がボードゲームフリーマーが盛んだから、
はい、盛んですよね。
こっちっていうのは関東
だ関西
関西
だ関西だね。あそうですね。実際関西の方で結構定期的にやられてますね。1
年に1回は絶対やってますから、
うん、関東側の方が逆にフリーマーが少ないというかあんまないので
そうですね。
それにまあやっぱり人も多いですから
多いですからね、
うん、いやでも中古ブースっていつもすごい行列になる
やっぱりね。
春さんとこもそうでしたし館長さんのところもね
凄
まじかったですけど
あそこに並ぶ方って確かに春さん言われたみたいに基本ゲーム知ってる知識があるからっていうね、
うん、
じゃないと選べないです、
うん、そうなんですね。僕も出してること言ってどうですかって言うんですけどもう忘れましたみたいな。いやもう分からへんですって言うんですけど
そ
うそうそうそうなんですけどでもやっぱりああいうのがなんですかねそのヤフオクとかで競っていくのも楽しいんですけど、はい、目の前にまあ何百個かざーっと並んでてそれがもう通販で買えないなって思うやつがねそこで手に取れるっていうシーンが関東はやっぱ確かにこのフリマがあんまないので今少ないので去年ちょっと1回ありましたけど、うん
ま
あ、ないのでもあのぐらいのサイズがあるんだと、
はいはい
まあ、ちょっといいかなっていうのは思いますよね。
ああやっぱそういうのに期待される方もやっぱ少なくともいらっしゃるんですね。
結構いると思いますよ。
私はもう全然そういうとこ行かないので、うん、もうあの物の価値が分かってないといけない空間っていうのがなかなかやっぱ難しいですね。古くからやられてる方の方がじゃあやっぱお客さんとしても多かったですか。
そうですね。僕か僕より詳しい方の方が多い、で逆に言うとその若い方が来られた場合の時だと、うん、まずだいたいタイトル見てあ日本語じゃないっていうのが変えられる方の方が、
うんそう
ね、かなり多い、うん役とかどうではなくて、あと出てると中古ブースは結構面白いのが海外の方が結構多くて、海外の方でこっち来てあの古いゲームを買って帰る。なので役ないんですけど全然大丈夫だって俺ネイティブだよって書いてる、それは分かってるよみたいな方も結構いらっしゃるんで、だから結構知られてる方なんで逆にかなりそこの層は分かれてる感じですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ他に嬉しいことなんかあります。
他嬉しいこと、ね、
はい、
まあ、やっぱり何やったっけ、何をとしたん
え
飛んでしまう
初老や
ん
いや初老がしてるやん。
じゃあ長谷川さんさっき
いやなんでやねんどんだけ忘れて
たすみません思い出す
大丈夫か。
僕も、
はいはい、
デザインさせてもらってるものが出るっていうのが、う
ん、あ、まあご自身の
そうか直接リアクション見れますもんね。
そうなんです。
それ OK です
ね。それは確かに
ないんですよ。
うーん、実際にそれが完売してた時ってもうすっごい嬉しいですか。
販売してたら嬉しいかと別に。
あ、そうですか。
販売だから嬉しい
と。一番気になるのってやっぱその後の反響とかだったりするんですか。
そう、最終的にはそうですけど、やっぱり目の前で、
はいはいはいはい、
で前買った人とか、
はい、
要はなんだろう、直接的なつながりがない人が、
うんうん、
自分の描いたデザインによってこう声をかけてくれたりっていうのがちょっと
ほ
うなかなかないです。
まあそうですよね。ゲームマーケット自体がなければこういったこともそうそう起こりえないですもんね、うん、はあ、あ、川崎さん思い出しました、ね、
今の長谷川さんの流れで思い出した
ナイスアシスト。
長谷川さん言われたみたいに、
はい、
作った方が見に来てるわけじゃないですか、
うん、はいはい、
だから作者の方と直接会話できるっていうのはもうゲームマーケット最大の僕は
魅力だ。なるほど、うん、そうですね、うん、
基本普通の商品ってお店行ったら、はい、売る人しかいないわけですよ。
そうですね。
その商品作った方とかには直接話できない、
うん、はい、
それはもうゲームマーケットでないとまずありえないシチュエーションだと思います。
それ嬉しいですけど、
うん、
私
お、
まあ、そういうこれ多分すごい怒られちゃうんですけど、あの会わなきゃよかったなっていう人も中にはやっぱり、
う
ん、いやだからすごく例えば、うん、すごい極端に言えば、うん、めっちゃファンシーなイラストですごい可愛らしくてゲーム性もすっごいなんかこう女の子向けとかそういうちょっとちっちゃい子供とできるみたいなゲームだったのに、うん、いざ会ってみたら、うんうん、全然
然イメージと違う人だったみたいな
時に山男みたいな
山男みたいな極端に言えば
ギャップね、
はい、そういうのはたまにこうあったりするとこういうことも起こり得るんだなっていう。
じゃあ結構もみさんってその作品から人物像を投影してしまうタイプみたいなんですか。
やっぱ立場上ホラボドとしては密に関わることも多々あるじゃないですか。なんでその方のゲームを買おうと思った時にその人のやっぱ性格というか人間性みたいなところも考えてこれ買おうこれやめとこうみたいなのも考えるんで、実際にイエサブさんに行った時にすごいこう、あこのゲーム前々から気になってたんだよなみたいな買って、でゲームマーケットにいたその人やった時に全然違った場合はちょっとやっぱ考え
ちゃう。それはイメージですか。
いやあくまでイメージ
思ってたイメージと違った
っていう。だ言ってもこれは特殊な意見だと思ってますよ自分自身ね。
そうかそうか、
はい、
僕も、
はい、
だったらもっとシュッとしてると思います
。言っちゃいますか自分で。
そうですね、さっきが黙ってんなとか言われたことあるんですか。
あるあるある。
あそれは意外
です、ね、でもそれ正直な人ですね。でも
めちゃくちゃ正直です。
あんまりだって言いにくいじゃん。
フランさん
いやいや
懐かしいな言うなフランさんだ言うな、
まあ、他にも言われたことありますけどね。
私言ってないですからね。
私
言って
ないですよ。モミさんもっとひどい。
いや言ったことない。言ったことない。
いやだってピーって言わなき
ゃいけない。いややめようよやめようよ。
江川さんファン
から。なんで自身のラジオでなんか自分の名前下げるようなことしない
でもね、そのゲームが好きで、はいはいはい、ゲーム作った人に会いたいとか、まあ、
うんうんうん、
漫画読んでね、うん、この漫画描いた作者さんと話したいとか、まあ、そのレベルなら。
そうですね、
そこまで。
それはやっぱ嬉しいですね。なんでしょうね、タレント化してる感じってあるじゃないですか、
うん、
アナログゲームは結構一般的に広がってるから、うん、この作者さんも、まあ、あくまで一般の方だし他のさ、うん、仕事されてる方だけど、あこの人のファンになったみたいな人に、会えるっていうのはやっぱゲームマーケットに行ってこそっていうのはありますよね。
なんかね、ゲーム遊ぶ側のレベルというかのがあると思って、
うんうんうん、はい、
まあ、普通に遊ぶだけの人、
うんうん、
だから例えば枯山水が一番わかりやすいんですけど、枯山水っていうものを遊んでるわけで、
はい、
ボードゲーム遊んでるつもりがない人っていうのもいるわけですよ、
うん、
ライトユーザーに。だから枯山水が売れたことでボードゲーム自体は実はそれほど影響がなかったっていう。枯山水自体は有名なんで、
うん、
でもそこから他のボードゲームに派生しなかったっていうのがあるじゃないですか、はい、あれと一緒でそこを乗り越えた人っていうのがよりこうゲーマー密度がレベルが上がる人だと思って、
うん、
その1段階目がこれを作った人、
はいはい、
作者さんっていうのを意識しだしたら
そういう
次の段階になると
。あ、じゃあもう完全にゲーマーですね。そこ
だから映画とかでも、はい、映画面白かったなってなった時にじゃあこのお話書いた人
ほんまやわ。そうやわ、確かに。
監督誰だろうっていうのが次のステップでそこ行くとちょっとマニアになる。
いや学生の頃全然気にしなかったですもん。
でしょ。だからゲームだって遊んでる人からしたら作者なんか別にどうでもいいし、僕のメーカーだと関係ないんですよ。そのタイトルだけに、
うん、
そこの一歩先で興味持った人が多分。
とはいえアナログゲームって個人のエゴもだいぶ強く入るじゃないですか、うん、個性が、
うん、そうそうそう。
なんでそこら辺をよりその他のエンターテインメントに比べると感じやすいっていうのはありますよね、
うん、そうなんです。だから、うん、
少人数で作れちゃうから
。そうなんですよ。
その人がすごい投影されやすいんですよ、漫画とかに近いし。
そうそう、
特に 僕らはデジタルゲームのお仕事関わってる
から、うん、はいはいはいはい、
はい、漫画は、ね、から比べてると思うんですよ。
ああなるほど。
ありえないでしょ、あの人数で作れる。
ないですよね。
見えないじゃないですか、はい、よっぽどの小島監督とかよっぽどの人じゃないと見えないし、見えてたとしてもその人が全てを作ってる、
はい、わけではない。そうそうそう。けどてか大概作ってないんだよ。
そこがねやっぱ大きくて、映画だってね監督さんだけで作ってるわけじゃないですか、
うん、ただアナログゲームはもうほんと片手の数とか、
ね、
それこそ一人だって全然
ある。逆にね20人のチームで作りましたっていうゲームなんて聞かないですよね。
聞かないですね、うん、むしろ気になりますけどね。そんな言われたらね20人で作りましたって言われたら、
だからその作者の色が色濃く反映されるし、うん、
はい、
その人と喋るそのことに対してすごくこう
何
て言うのかな、興味があるというか、
うん、
モミさんが言うみたいにプラスマイナスどっちも出ると思うんですよ、うん、
もちろん出ますね、うんうんうん、
気をつけないと、
まあ、うん、
そうですね、気をつけないと。
気をつけ
て、モミさんも気をつけて。はい、ちょっと自称します。はい、じゃあ続いての何この終わり続いてのね、はい、じゃあちょっとそこに付随する質問ですけど、じゃあ逆にゲームマーケットにおいて嫌なことってありました？困ったこととか。
まあ、
はい、川崎さん、
もうこれ困ったっていうかやっぱり、はい、 欲しいものが買えないと
かね。あ、
ま
あ、
これは個人政策ならではの、その個数がないっていうのが、
それはあのもう解除する、解除した後にじゃあフラット寄って買えるかって言ったら買えないってことですよね。
まあ、ね、しょうがないですけど、
うん、人気作はどうしてもね、そうなっちゃいますよね。
だから朝早く行って並ぶとか、
はいはいはい、
買えないとか。ただ最近はね、だいぶ軽くなってきて、うん、その後で流通したりもするじゃないですか。人気あったら再販されたりとか、
うん、後日に
も、うん、あるんで、うん、昔に比べたらね、だいぶ買いやすくはなったかなと思って。
それは嬉しいことですよね。う、うん、まあ、実際確かにその人気作だし、うん、しかもその再販の予定もありませんってツイートされた日にゃ、うん、まあ一般の方のところまでは届かないのは当然ですよね。
嫌なことというか、まあ、それがちょっと寂しい、
まあ、ちょっと寂しい、うん、実際まあ、私も仲良くしてるその浜田くんってね、ギフトインダストリーのだと福祉関係に向けてそのゲームを作って、でいざじゃあそれがまあ初版売れるところはどこかって言ったら、もうゲーマーがうわーって買っていったりするわけですよ、
うん、
で、まあもまあ、結構数作ってあったんで実際に届けれたみたいですけど、やっぱ場合によってはそれで自分がこう遊んでほしいところに届けれない、子供向けで作ったのに子供の手に届かない、それはね、いや、モグラの巣ごもりの時すごかったなって思ったんですよね。
あれはね、数がちょっと少なすぎ
て、少なすぎて、あれ、え、最初何個でしたっけ？ 10 個、
いや、20個、
20個、
うん、20ないぐらい。
もうほ
んとだって、あれもともと佐藤さんが自分の子供と遊びたいけど、
はい、
うちの、まあ、妻、
はいはい、井
上治さんの絵で遊びたいっていう発注だったんです、
は
い、
あ、そうな
の、どうかしてるでしょ。
最初はちょっと
何を言って
んだ、だいぶトリッキーですね。
なんでまあちょっと数を作ってみようってんで少ない
、いや、もうおっさんしか買ってなかったです
よ。一応ね、お子さんいる方も買われてます
から。あ、それはね、まあ、それはね、
ただでもそういう極端に言うとそういうことが起こり得ます、
起こり得ますよね、
起こってます
よね。うん、まあ、ちょっとまあそこら辺やっぱサークルさんもちょっと検討してもらえたら嬉しい。いや、ね、
それをサークルさんに振るのもどうかなと思って、ね、
うん、
それはやっぱり少数しか作れないもん
な、まあ、もうしょうがないと思う
んで、それはあくまでも残念であって、
はいはいはい、
ネガティブなことじゃないんですよ。
はいはいはい、はい、それ
ぐらい欲
しいって、ね、で
バランスの差だけなん
で。うん、あ、じゃあ他に嫌なことってハルさんあります？
今のところは、まあ、先にあったよね、流通する量とかだいぶ増えたので、
はい、
まあ、昔より良くなったと思うんですけど、
うんうん、
困るというわけじゃないですけど、必ずゲームマーケットのとこで何かしらイベントやってる場合がありますよね、
うん、一緒の脱出ゲームとか、
そうそうそう、よくあったりするんですけど、はいはい、あれが場所と位置、時間帯によってサークルがすっごい辛そうです。
確かに、うん、それはあるな。
なんで知ってる方のところがたまたまその混んでるところのそばに行くと、
はいはいはい、
結構かわいそうなことがあって、イベントの参加してる人は面白そうだし、
うんうん、
まあ、サークルとは別に悪いわけじゃないんだけど、
お祭りとしては嬉しいですよね。
そうなんですけど、ちょっとね、さっきの空間の話とあって、
はい、
かわいそうに見える時はあって、
あ、
そうなんですよ。だからあれだけはちょっと考えてあげたらなって。でさっき言った流通のところの問題はやっぱ個人の作ってる量なんで、しかもまあ頑張ってるというか、まあ、作られてる方は本当にユーザー分も含めて再販の流通かなり今良くなってるので、
うん、
いいんですけど、あのイベントのところだけで本当にもうちょっと広くしてあげるか、時間帯をちょっとやっぱり昼からすくうことがすごく多いの で、
そうですね、
もうちょっと後ろの時間帯にねシフトしてあげるかなんかすると、うん、もうちょっと緩和するか、あるいは逆にこう帰っちゃう、午前中で帰っちゃうやつを昼からもう一回引っ張ってくるために、時間帯調整してあげるといいのになと思うことはまあまあありますけどね。
そうですね、当日予想できないっていうのもありますけど
ね、
思いのほか人が予想だにしないぐらい入っちゃったみたいなのもありますしね。
そう
です、はい、鳥さんあります？
嫌なこと、
いや、まあ、まあ困ったことでも、まあ、ちょっと気になることとかでもいいんですけど、
気になること、
うん、まあ
正直、
はい、
ちょっと、
はい、
方向性がわからないなと
思って。えぐ、いきますそれ。方向性っていうのはゲームマーケット自体運営側の話ですか。
そうですよ。
うーん、
どうしたいかなっていうのは、
長谷川さんが昔から見てきた流れの中で、
うん、
今までちょっと方向性変えつつあるけど、
どう
か、まあ、何かをしようっていうのは分かる、
うんうんうんうん、
ただ何かをしようっていう時に、うん、この団体はこの理念で動くんだろうなっていうのが見えた方が多分いいと思う、は
い、あ、もちろんそうだと思います、ね、
見えないから、
うん、なるほど、
まあ、急に突発的にこれ始まって言われた時に、
なる
わーっていろんな意見が出ちゃうんです。
なるほど、だからゲームマーケット大使のこと、
まあ、そうですよね、レポーターとかも、
はいはい、レポーターね、
テイクさんいるところで言う
ヤクルトな顔してます、はいはい、倒れちゃった。
去年ぐらいからね、そういう突発的にイベントドンドンと始めたんで、やっぱこう物議かもしたじゃない。
その時に、うん、あこの会社だったらきっとこういうことがしたいんだろうなってのもっと分かる
わけ
だ
から
、よく皆さんが言う、
う
ん、とりあえずやってみて待ったらいいじゃないっていう意見を聞くんですけど、待つにもその人たちが何者なのか何を考えてるのか分かってれば待ちやすいんですよ。それが僕にはちょっと分からないところがあるので、レポーターもちょっと変わったじゃないですか。
変わった？
神戸からですか。
はい、
神戸から。
ちょっと変わ
りました。
あ、そうなんや。
変わるんですよ、
ね、へー、あの、まあ、サンプルのゲームを受けてもらう方式とかが変わるんですけど、
はい、
お続け飲みながらの方がいいと思いました
。おー、いや、めっちゃ聞きたいけど。あとですね、はい、了解です。
まあ、いろいろそういうのはあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、見えてたらもっとこうより良いし、
はい、
あの参加する側も、まあ、参加しやすいちょっと違う
んで、まあ、
心の持ちようが、
いや、もしかしたらその、
う
ん、主催側は発信してるのかもしれないですけど、それがまあ届いてない、伝わってない、
ちょっと言いにくいかもしれない。
そう、だからそれが逆にもったいないですよ、
もったいない。
発信してないならダメですけど、発信してたとしてそれが伝わってないっていうのはそれは意味がないことですから、
まあ、若干がむしゃら感は確かに、
いや、もちろんいいんです。それはもう全然、やっぱこれから急に人増えてきたから、はい、なんとかしないとというか、
いや、むしろ、はい、みんな本当に優しいなと僕は
思う。そう、優しい優しい。
みんなってどっちですか。みんなってどう
お客さんも、はい、参加する方は、あの出店する方も、
はい、
いや、とりあえずやってもらって難しかったら直せばいいじゃないって、はい、言ってくれる人がこんだけいる
って本当それは
結構どうですか。ないと思います、
まあ、ちょっと本当だったら若干ね、ちっちゃい事件でも起こっても仕方ない
から。いや、結構だから大事にしてる。もうここでこれで文句つけてゲームマーケット自体がなくなったり縮小されたら困るって、
それは本当そう
と思うんですよ。
みんなで支え合ってるんですよ。
大事にしてること、この子は打たれ弱いから大事にしてこうみたいな感じも感じるんで、
そう、名取さんの考えももちろんだし、
そうそうそう、
実際に言ったらお祭りなんだからもっとこうやってほしいよみたいなオーダーがあるのも当然ありますから、まあいろいろですけどね。だからそんだけね、
フォローすると、
はい、
自分のフォローをすると、
自分のフォローする運営側じゃないよね。
はい、めちゃめちゃ思ってるわけじゃないですよ、
はいはい、
あの割とみんなこう何かあったら言って、うん、いい方に行けばって言ってる割に言わないなっていうのも思って
る。なるほどね。ああ、そっかそっか、
なるほど。
いや、大変だからっていうのをもとに、はい、でもあなたたち何かあったら直せば、言って直せばいいじゃんって言ってたのに言わない。
いや、言えないでしょ。
あるから
言えないよ。
ちょっと本当は僕も言わない方がいいっての分かって、
いや、コラボとしては絶対言えないですから。
どういうこと。
めちゃくちゃお世話になってますからね。
言えお世話になってるからこそ言わないということで、よくなるなら言った
から、まあ僕の口を使って言ってる。
別にその、ね、否定するとかでは
なく、僕の口を、ちょっと待ってください。何、僕の口を使って言わせたみたいな。
仲がいいからこそ よくなってほしいなら、それは言ってあげるべきですよ。
まあまあね、
それは全然。だって言われないと、言われたらね、あ、そうなのかと、気づいてなかったけど言われたから分かったわっていうこと
も、でも一枚岩ではないですね。
もちろんそうですよ、当然。
もちろんやっぱアークライトさんと直接お話しすることも、まあ、たびたびありますけど、そこら辺はやっぱいろんな思考があるかなって思いました。はい、
だからそれはやっぱ社内で話し合った結果、会社としてはこれでいこうみたいなものを、それをちゃんと出して、
でそこはね、すごく、あの、今トロさんおっしゃった通り見えづらいんですよ。
そうですよね、発信してるんかな。
なんで、まあ、ゲームマーケットが存在して、まあ、やっていこうっていうのはそれだけは分かってるんだけど、
はいはいはい、
これこの後こうね、例えばエッセンの代わりになりたいのか、
うん、
例えばコミコマーケットみたいになりたいのか、うん、ワンベースみたいな、何かあるんですか、うん、何かを模倣したものになりたいのか、オンリーワンでこういう姿を例えば5年後とか、
はい、
なんかなりたいのかっていうのはないのかもしれないし、でもじゃあ今はどうしようと思ってるのはよく分からない、分からないですよね。もうちょっとこう何かが見えてると、さっきトルさんがおっしゃったように急にこうなんかゴボンボンと増えてる感じがするので、うん、もうこれ来年あるのかしらないのかしらって思いながら一生懸命やってるっていうの
は、そうそう、まあ、おそらく社内で話し合った結果こういうことやろうって決まってると思うんですけど、その、まあ、はい、家庭もできればね、教えてもらえれば、こうみんななんかこう、ね、やってる感じがする、ね、
いや家庭は知らん方がいい。
それは別に内情ばらせとか、
はいはい、は
い、いいこと悪いこと全部言えじゃなくて、こういうことでこういう理念で、まあ、やってますみたいな話がもうちょっとあればね、
あれなんですよ、あのね、力持ってる人はね、その運営側以外にも多くいすぎて、
確かにね、
あの下手にじゃあやろうかなみたいな話になった時に、うんうんうん、口出せちゃうし、それが影響を平気でしちゃうんですよね、今。
そういうこと。
はい、
ボードゲームっていうコンテンツが弱いんですよね。
そうですね。
あ、
それ
はもうね、そっかそっか、
だから
何かしらじゃないんです。
そっか、うん、まだまだ発言権がない状態なんですね。なるほどな。
あ、そうは思います。
そうなるともう本当に会社の事情になってきますね。内情になってくるからな。
まあ、そんなところからちょっとまた、そうですね、今後のことでちょっと聞きたいんですけど、じゃあゲームマーケットは今後どうなると予想します？
予想、
予想
なってほしいとかじゃなくて、
なってほしいでもいいですし、あとボケてもらってもいいし。
ここでボケたらややこしい。
あんな真面目に言ってたのに。
そうそうそう、怒られるよ、ここでボケたら。
どうなると思いますかね。だから3年後、まあじゃあ分かりやすいところで言えば5年後あるかないかっていう。
あ、なるほど。いや、あるのはあるんじゃ
ない。あるとは思うん
で、困ると思うでしょ。
めちゃくちゃ困りますよね。
なくならないとは思うんですよ。何しようがなくなりはしないと思うんですよ、うん、
はいはい、
よっぽどその事件でもお子さん限り、例えばその事故が起きるとかそういうことでもない限りは続くとは思います、はい、絶対。それ以外でまあ今のまま続けてた時にどうなってるかって感じだから、
そうそうそうそう、とかこういうイベントあってほしいなとか、
まあ、5年後は多分まあ少なくとも人参加人数と参加ブースは増えてるとは思いますし、
じゃあどれぐらいいくんですかね。
いや、人数は分かんないです。
ただなんで海外系が結構やってるみたいに、複数デーズにはしてほしいんですよね。
あ、
やっ
ぱり
1日で、ね、それね、最近ちょっと言われますよね。
なのでどうしてもさっき言ったイベント主体の日とか、あるいは体験したい日、この日は体験が多いですとか、テストプレイができますとか、うん、私ね、正直実はシュータグほとんど入ったことないんですよ。要は数を回ろうと思うともう全然シュータグできません
ので、無理ですね。
なので、あの企業ブースのやつだけでもいいので、はいはい、シュータグがメイン、イベントがメインの日とか、
はい、
要は販売がメインの日、要は同人がメインの日とか、もうちょっとこうできれば複数デーズができるぐらいの規模になってくれるとやっぱりちょっと嬉しいかなと思うんですよね。やっぱり1日で全部やるんで、やっぱ場所も限られるし空間もあれなんで、
はいはい、
複数日になるとじゃあ思いっきり泊まりがけてこようかとかね、夜どっか遊ぼうとかね、まあ、前日やったら複数日や、後ろの日か、後ろの日はどっかに行こうかとかできたりするので、
海外の場合ってじゃあ2日間やるとしたら、うん、1日目と2日目ってあの同じ企業さんがちゃんと入ってるんですか。
同じのもあるし違うのもあるん
です。
例えば企業ブースはずっと同じだけど、例えば個人ブースは全部違うとか、まあ、そういうのもいいし、例えばコミケも毎日違いますよね。全部違うので、そうでかいですよね。なんかああいうのもいいと思うので、なのでやっぱ大きくなっていくときに単純に会場広くなると、もう単純に今でも東京1日で回りきれないんで、
あ、無理です。
そうだから会場広くする方向はちょっと辛いと思う。
限界はありますね、
うん、なんで複数デイズの方にできるようになってくれて、それで回るのが個人的に一番
難しいな。
嬉しい。
複数開催難しいんですよね。地元の方はね、いいんです
けど、そう、ね、遠方はね、
出店する方も参加する方も遠方からすると、例えば2日に分かれて片っぽしかそのお店が出なかった時に、
そう
もうそっちメインで行くしかないっていうね、ことが起きて、まあ、これはもう本当どっち取るかだけの話なんで、
しかもまあ実際に準備するのも大変じゃないですか。大きいものをやっぱり運んで陳列して、
そうなんですよ。
ってなるとやっぱ個人が好きでやってるって協会は超えそうなんですよね、複数になっちゃうとね。
普通に考えたら個人出店されてる方はどっちが一日出店
する
か、
そう
ですよね、やっぱりね。
なので一番心配するのはこの前の2015年の秋の東京 GM ぐらいで、もう一日で回れるよう、はいはい、完全に超えてしまったの で、
ね、
特にあのワンフェスとか同人のコミケの方だと、例えばワンフェスだとまあ造形を見れば、まあ、こうフィギュアを見て回れるとかできたり、
はいはい、
本だったら見本紙見れば分かるんですけど、
はい、
ゲームなんでもう少し中身を聞きたいとか、はい、体験プレイしないと買えるか買えないか分からないんで、1個を買うまでの時間が長いんですよね、割と。
そこがもう違うんですよね、決定的に違うんですよ、そこ、
ね、しかも単価も割と高いので、なのでちょっとね、会場広くすぎるのはね、
そうですね、
辛いんだろうなと思っていて、なのでこれ僕の願望が非常に入っていて、なのでできればこう複数デーズが運用できるような、
そうですね、
今だって正直もう情報戦じゃないですか。もう事前に出たあのじゃあ新作販布しますっていう、どんなゲームかっていう情報をツイッターでちゃんと見てとか、これはこうだからって私有して遊ぼう、あ、じゃあ私有して、買おうなんて思うことなんかほぼなくて、やっぱもうギャンブルなんですよね、買うにしても。
そう、川崎さんがポッドキャスト喋ったこれが気になるよみたいなのを聞いて、
ね、そうびっくりしたよ。だってあれですよ、ホラボド以外のボードゲーム系ポッドキャストほとんどがなんかゲームマのカタログみたいな。これがいい、あれがいい、うちだけですよ声優界流してた
の。しかも半分ぐらいが来ない人でした。
そう
行かないけどカタログみたいな。これ生殺しやと思って、
アサンゴさんなんか、
そうそうそうそう、
行かんけども見ようぜみたいな。
どうすんのそれ、
カタログ買うんじゃなかったって言ってましたからね。なんじゃそれやん、
自分らで罰ゲームやと
思って。面白い、
まあでもその期待というかね、
そうですね、
どんな感じだろうっていう雰囲気味わう、
だから複数で開催することになれば、おそらくそこら辺もだいぶまた変わってくると思うんですよ、色がね。
そうですね、あと運営の方も大変だと思いますし、
ね、まあそうですね、
コストがね、
そう、もう本当いろいろ結局お金の話になりますけど、
そう
なん
ですよ、
どうしてもしょうがないですよね。
みんなの出資で借りてるわけじゃなくて、ちゃんとね、やっぱお金かかってますからね。
今高いですかね。
参加費高いっていうのがあります
か。そうなんですよ、それもね結構個人差やっぱあるみたいで
参加費っていうのはどっちですか。出店する、あ、出店側、
いや出店じゃなくて
来場者側、
入場料は確かに入場料で高いっていう人いるんです
けど、マジ
です
か、はい、いるんですよ、
います、これは結構聞きます。
ゲーム会とかで今度行きますって言ったら、わざわざお店で買えるものを入ってお金払って入ってまで買うっていう、
それは確かにそうですね。
ここはね、でもね、そういうイベントに行ったことあるかないかとか、いう感覚もだいぶ、う
ん、でもそれ結局なんかワンフェスとかあれがあるじゃないですか、あれにも多分行かない方ではないかと思います。いや、もちろんなんかそうですね、デザフェスとかいろいろあるじゃないですか、やっぱり方が多いですよね、うん、なんで、まあ、それに行くかどうかですね。だからこれだけ僕出店側はちょっと高いかなと思ってます
ね。ああ、なるほど、
そうですか。あの値段、いや値段はいいんですけど狭い。
ああ、なるほど。そう、あの金額は上がらないけど、
もうちょい広い。
そうか、そうか。
結局コンポーネントでかい
ね、物が大きいですもんね。本とは違うから。
そう、本を10冊詰めるのと、ボードゲーム10個並べるのとちゃうので。
そんと大変ですよね。浅草の時は広かったんですよ。
あ、そうそう
そう。あ、そうなんですか。
あれは、なんでかっていうと、はあ、机はですね、はい、イベント会場固定なんです
よ。へぇー。
浅草のは机がでかかった。
そうや。
そうなんだ。
机自体が大きかった。
あれ、変な机だったんですよ。
あ、じゃあもうあそこに、ビッグサイトにある机でもう測って。
それ以外の筆を持ち込んで置くっていう話になると、はい、出店料今のじゃもう全然ダメ、
そうなん
だ、ね、ことになっちゃうので、もうあれしょうがない、
ああいう決まりにしてる、
そうか、コンテナちょっと今の同じコンテナ一緒ですよね、
同じ
す、ワンスペースは同じなんですけど置ける量が絶対的に違うので、ね、本当は今の料金で今の倍の空間で置けるぐらいが、要は机結構今2分の1じゃないですか、はい、だから今出店料で机1個ぐらいになるとゆったり置けるんです
よ、ね、でもいろいろやってくれてますよね、今一体型っていうのできたじゃない、
うん、ああできましたね、
色々考えて
広くなってバックヤードも広くなったんでちょっといいんですけど、
だからちょっとずつ改善されてるし、そういう意見も組み入れてくれてるっていうところ
を感じ
るん
ですよ ね、うん、あ、じゃあ今後としてはそのよりブースが広く持てるようになればいいなとは思うわ、
ね、もうちょい広い方がなんか結構対策も増えたじゃないですか、昔のちょっとしたカードゲーム、
あ、そうそうそう、最近特に大きい、
ね、大きいやつが出てくると、うん、結構ね辛そうじゃないですか、僕はあんまり自分がゲーム作らないのあれですけど、置いてる幅がちょっと狭いかなと思って、
うーん、
その横で ね会計もしたり、
はいはいはい、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。てなところで、まあじゃあゲームマンに関してのパートはここら辺にして、なっげ
大丈夫これ
じゃあちょっと巻きでいきたいんですけど、はいはいはい、まあ今回せっかくハルさんが初登場していただけたんで、はい、まあ、そのハル99さんに、まあ、メインでちょっと質問したいんですけど、まあ、ポッドキャストに関してなんですが、うん、まあちょっと、まあ、失礼に当たっちゃうんですけど、始められたきっかけってなん、どういったことですか。あ、本当ですか。
うちですか。
はい、
うん、というかですね、もともとゲームギャラリーのホームページ始めた時も、はい、ボードゲームの、まあ、メビスさんとかがそろそろ始まった時に、はい、ホームページを見てたら国内にいくつか、まあ、片手ぐらいはいくつかあったんですけど、はい、レビュー中心のサイトはまだあんまりなかったんですね、うん、うちと今ですとテーブルゲームインザワールドさんとかほぼほぼ同じぐらいなんですけど、
それが何年ぐらい。
96年
か
すごい。だからその頃もういくつかあったんですよ、サークルさんがそろそろホームページ作り始めてとかあったんですけど、あんまり要はサークルとかオープン会の告知みたいなのがあったんだけど、レビュー中心のあんまりなくって、でやってみようっていうのがあって、その後だんだん増えてきて、でうちはちょっと一旦落ち着いたんですけど、その後やっぱり iPhone とかいろいろ出る iPod Touch とか出てきた時にポッドキャストっていうのあるらしいよって聞いて、どっちかっていうと私米国のポッドキャストとかテクノロジー系のポッドキャストとかは今でも聞くんですけど、よく考えて自分の好きなジャンルは多分なかったんですよ。なかったので、
パイオニアですからね、ハルさん。
そう
です、ね、ポッドキャスト
でなかったんだけど、僕に面白いこと喋るわけないので、いや当時そう思ってたし今もそう思ってるんですけど、なかったので、じゃあうちはあの対談系のやつ、あの他のものはあの海外のやつのミニチュアゲームとか、はいはい、ワーゲームとかワイワイ喋ってる収録してるやつと聞いたことがあったので、はい、じゃあ感想とかを出したら、まあ誰ぞ聞いて、で多分僕より上手にできるなと思う人いるあとどんどん出てくるじゃん
なるほど、
まあ、あって、じゃあ僕らぐらいもう田舎のですよ、田舎のもう四国の方にいる連中が撮って割ったと面白かったよねって、別に何にも台本も何もなくて一発撮りして流すだけなんで、だからそれができたら、あとなんで今ねすごいポッドキャスト多いじゃないですか、なんでそれ今ねすごくいいんですけど、なそういうのができるように、まあなんかチャレンジしてみようという感じですよね。
ありがたいですよね。でもそういった方が先者がいたおかげで今のこのラボでもあるので、
いや本当そう
です。ハルさんのところって最初の最初ですよね、多分
多分一番最初です
ね、本当 当に最初ですよね。
そう、パイオニアです
よ。あ、じゃあそのポッドキャストやっててこう気をつけていることとか、あと何でしょうね、そのポッドキャスト、他のポッドキャストにも求めてるものみたいなのもあります
他のポッドキャストに求めてるのは、
そもそも聞かれたりします、他のポッドキャストって。
あ、他のポッドキャストですか。はい、ドラボさん聞いてます。
今のそれはすごい割と嫌な空気ですよね。
いやいやいや、そん
な僕も聞いてます
聞きます、僕も聞いてます。
大概そういう人に限って最後じゃあお別れの挨拶って言ったらほよってなるんですよ。あ何のことやらってなるんですよ。
すぐバレる。
そうそうそうそうそう、
絶対あそこでもイラッと
ファンとして、
ファンとして、何それ、何それ急に。
ただうちからの他ってのはあんまなくて、はい、にうちの方はあの前はそのプレイが終わった後の中身を結構撮ることが多かったんですけど、はいはい、最近は、まあ、YouTube の方に主体が映ってるんで、はい、YouTube 版の方をポッドキャストに起こしてるっていうのもあるんで、結構映像ありなし版っていう形になってるんで、はい、多分あんまり今ポッドキャストの方に軸足は置いてないっていう、
は
い、どっちかっていうと映像の方に置いてるんですけど、
はい、
ただ通勤とかね、なんかの時に映像がない方がいいよっていうことが、ね、結構聞くんで、
私あれなんですよ、もう春さんところのはもう作業中に仕事中に聞いてるんですけど、映像じゃないですか。だからもうめちゃくちゃ気になってついつい一瞬パッパッパッパッって画面に出して他の人見つからない、あこのシーンかみたいな感じで見てます。
メインが動画なんですね
今は。なんでというか逆に言うとポッドキャストをたくさん更新されてるボードゲームのところはもう随分あるじゃないですか、
はい、
僕とか頑張るような余地はもうないので、それはそれでいいんですよ。で特に一人語りしてるよりはやっぱり何人かで喋ってるのが聞いてるのも楽しい雰囲気だし、横から覗けるのもあるんで、まあ、それでいいかなと思ってます、正直に。と
か
でなんで今は逆に YouTube の方も去年の春始めた時に、はい、あのニコ生の方で要はあのアイマスとかのキャラクターとかでボードゲーム紹介してるのがたくさんあったんですけど、要はあのダイスタワーとか米国のあれみたいにもう淡々ともうボードゲームを映像でどんどん鳴らすやつはあんまり国内ないないなと、なもうちょっと残念だなと思ったんで、じゃあ、まあ、100個ぐらいとりあえず作ってみて誰かやるかなと思ったんで
100個でも分かりますね。アイマス私あのまたこれ言ったら一番今日怒られますけど、うん、全然興味ないん
です。いやもう当然それはそういう人
なのでそれをやっぱすごく気になるんですけど、うん、いざ見るとやっぱやめちゃうんですよ、ね、
いや分かります。それはやっぱあれは好きな人がボードゲーム好きだから一緒に合わせて作って
る、うん、そうそう、
なんでホラーと一緒にやってるうちが言うあれじゃないですけどね。
ああいうジャンルで全然いいんですけど、なんでもうちょっと淡々とこう、要はボードゲームをやっぱ映像、特に私のもう私いい年なんですけど、あの20代の子とか見ると音声だけ聞いてると目が寂しいですって言われるんで、なんでもうあのやっぱ目で映像でコンポーネントとか見たり映像を見たりしながらそのセリフで説明があるのが見れるんで、音声だけポッドキャスト全然聞きませんと。
分かります。
ラジオも全然、
ラジオ世代っていうのがありますから。
そっか、あれですもんね、30代以降じゃないとポッドキャストほとんどいないっていうのもね、聞きますもんね。
なのでちょっと映像付きの方にシフトをして、うちはそちらの方でなるべくいろいろ紹介して、最近結構ね今もう5つぐらいは日本のボードゲームの方でも割とコンスタントにご紹介してる YouTube とかも出てきてはいるので、まあそっちの方と一緒になんかコラボしたり、この後はどちらかというと例えばあの来週あのボーFCさんのとこでこの話を紹
介した。何かボーFC って何ですか。ボーFCって何ですか。
テキリリの
聞いたことある。
そうそう、僕ね結構聞いてるんですよ。
ハルさんに突っ込まれてる。
もういやいやもう言い忘れた。あ、そうか、おめでとうござい
ます。そういうところで紹介されてるやつテキリリ自体は来週ぐらいうちレビューするんですけど、ポッドキャストさんの方で紹介された音声で聞いたゲームっていうのを今度うちの方で例えば映像の方で紹介していうのをちょっとやらせてもらおうかなと思って。そうそうそうそう、結局音声だけ聞いて気になるけど物どうなるかなってやっぱあると思うんですよ。
ハルさんのところって僕のイメージだと半分番組なんですけど、うん、半分も資料。
あー分かる。
アナログっていう。
なるほど、
分かる。そうですね、そうそう見返すんですよ。それで、
名前入れたら、うん、まず風花さんのとこ出てくるあれに近いというか、じゃあどう動くんだろうとか、もうちょっと詳しく知りたいってなった時にハルさんのとこにあると、
う
ん、
そうそう、何がそれはコンセプト通りだっていう、うん、 そう でそうでないやつはあれやろ、よもやま話とか昔話とか、はいはいはい、特別版になってるんで、そう、
ね、
そう、
分かりやすいですよね。
なんでやっぱりちょっとそういうのがあって、やっぱあの例えば風花さんとかもちょうどそうなんですけど、はい、あの風花さんとかのブログであるやつが今日評価良かったやつがじゃあ動画の方で見れるとか、ポッドキャスト最近出たやつがじゃああんまり間置かなくて動画の方で見れる、また逆に動画の方でやったやつがポッドキャストの方でこうなんか喋れるみたいなコラボレーションとかがそろそろできると、そのブログ音声動画っていうのがもうちょっとできるとみんな楽しみやすいかなと思って、
そうですね、う
ん、今年はその辺をなんか皆さんとまあ声かけてやりたいなと思って
る。ハルさんがやるからね、
はい、
許されるんですよ。
どういうことですか。
他の番組こんなんやったらもう何乗っかってんねんっつって、もうい
や それを一番叩くのはあなたでしょ。
そんなことないよ。
お前何やっとんねん。
いや
誰に言って
たんや。おい、何で言うのガガンなってる。下手な関西弁
プルルルガチャよ、お前何やっとんねん。
してええやろ。
お仕事。そうですね、ポリスメン、ポッドキャストポリスメン、
個人警察、
個人警察。
そのパイオニアであるハルさんがそういうことをやってくれると周りもね乗っかりやすい。
それは
やっぱり
そうですね、
いいなと思って。
YouTube 系のでもチャンネルの紹介とか YouTube 自身の Google の方とかからでもサジェッションが結構来るんですけど、こういう番組作った方がいいとか、
作
った方がいいです、来るんですよ。中でもやっぱりある程度チャンネル見る人とかユーザー増えたら、もう次は絶対コラボレーションしましょうっていうのは絶対サジェッション来るんですよ。
すげ
ー。 YouTube 同士で一緒に出ましょうとか、うん、やっぱり連動していって、このボードゲームのジャンルなんで盛り上げようっていうのが、
なんか恥ずかしくなってきましたよ。
なんで
ね、ポッドキャストの、あ、ボードゲームのポッドキャストは簡単にコラボしすぎますからね。
そうですね、うん、なんかはず、なんか
公開説教みたいな。
やっぱりね、
やるんじゃなかった、やるんじゃなかった、この
人みんな、
いやいやいやいや、
怒られてる、怒られてる、
僕言ってませんよ。
僕言ってません
よ。なんでハルさんそこだけ、そこだけ、
あ、じゃあハルさんがやられてきた、うん、もうその長い20年の中で、うん、でもいいですし、まあ、最近でもいいんですけど、自分があれ一番思い出深いなとか好きな回とかってある？
それすごいですね、今までやってきて
ね、
そういうイメージ。
今もう第何回やってます？
んどれがですか？
もうその YouTube だと。
YouTube のやつは今ね、去年2014年の2月に始めて今350回、
それで
公開してるやつは、330回ちょっと。
すごい
異常ですけど。まあそれだけでもいいんですけど、そのまあ自分がやっていてこれ一番良かったなって思う回ってどれですか？
YouTube のやつはあんまりそこ色が出ないように始めしたんですよ。ただ最初にやったやつはこの前しばらくぶりに聞いてみてもう消そうかなと思って。ないわこれ、このおっさん何喋ったんやと思う
ぐらい。何を取り上げたやつ
ですか？いや最初の方に取り上げて10回20回ぐらいのところって、はい、その喋りも動画付き喋ったことないし、
はい、
ひどい、
ま、慣れてない。
そうひどい下手なんですよね、まあ、今まで大したことじゃないんですけど、なんで、まあ、最近の方がもうちょっとマシかなと思うのはありますけど、でも個人的には最近のやつはよりアーカイブっぽくしてあるので、うん、どれがすごくとか弱くっていうのはあんまりない。
あ、結構フラットな感じも
全然してる。そうですね、どっちかっていうと盛り上がってるやつって、あの最近一番個人的に盛り上がったのは今回のゲームマーケットのやつを生ライブ初めてや
って
る。
あ、そうそう、面白かったですね。
一人調子乗ってたんで。
フラットライブ感っていうか。
そうそうそう、
あれ、
からあれね、聞いてる方も片方見ながら見れたりするから、
個人的に最近のであれが一番面白かったですね。なんで週3更新よりもう1回増やしたい、本当は週5更新にしたんですけど、ちょっともうライブしてないん
で。週5ってだって
1000円
休みなだけじゃないですか。週休2日ですやん、そんなの。
え、なんですか、もうね、なんですか、もう65超えてるんですか。暇で暇で仕方ないみたいな。
失礼
な
こと言うな。
あ、すいません。
大事な時間使って
る。そうそうですね。なんですか、やから怒られてる。
僕が聞いてるポッドキャストで、アップル のワンボタンの声っていうところ の、はい、ポッドキャストがあって、ここはアップル系のばっかりやってるんですけど、ここずっと聞いて僕大好きなんですけど、ここが火木土のポッドキャスト30分で更新して、週末はユーストを絶対配信してるんですよ。基本週
末がいる、すごい人
で、もう1000回超えてるポッドキャストなんですよ。
すごいのよ、
うん、それは真似できないです
ね。
いやいや、
倒れちゃう。
いや、そうですね、そうですね。
そう、なんで、うちはこれのアーカイブ版で同じように週3、向こうは、もう僕は川本と、僕は自分の都合で月水金にしてるんですけど、まあ、同じようなある店舗で、まあ何らかの情報がこう定期的に来るっていうのが、まあ見やすかろうと思っていて、
うん、
な
ん
でこれとちょっとライブっぽいものやったら、そんなに準備しなくてもできるかなと思って、うん、今ライブはちょっと個人的にはもうちょっと増やそうかなと思って。
ああ、
若くていいですよね、なんか若々しい感じ、
エネル に
感じますからね。ハルさんが若くしやって
川崎さんどうした
の、どうした
なんか最近知らないように増えてるし、どうしたんですか、何なんですか。
いや、そう、本当はアグレッシブでバイタリティ溢れてる。
いや、なんかこの 2,3 年でだいぶなんか変わりましたよね。
どうせないから
知らないけど、本
当に個人的に若々しいとか言われたから超久しぶ
り。今日も車椅子で来たし、
本当にやつを見習いたいなって、やっぱりバイタリティ溢れる感じを。
だそうですね、それは本当そうですね。
最近ちょっとね、乱造してんじゃないかと。
いやいや、そんなことない、
ちょっと若干反省しながら、
ね、やりつつ、だからまあこういろいろこう試行錯誤してるみたいな感じ
です。そうですね。
いや、いいと思う、
実際に自分が取り上げてるその商品の中で、あの浮き沈みってテンション的にはじゃあできるだけそのさっき言ったように出さないようにしてるって言ってますけど、実際にはでもあるわけでしょ。
ただ元々ですね、うん、はい、あの出てるゲームはあのもうちょっと中でその辺喋っちゃうと、ボードゲームギークの方でレーティングで 6.0 ぐらいのやつ、私がつけて 6.0 ぐらいのやつは取り上げるようにしてるんですよ。あ、申し訳ないけど5より下のやつは出ない。
そういう基準がある。
出ないっていうか、私が喋るときに、うん、これねダメっすよって言ってあるでしょ。コンポーネント見てどうこれ無理だみたいな。
そこのレーティングすごく大事だと
思う、うん、である程度自分の中で、これはまあすごい最高かって分かんないけど、まあ、平均点はあるよねっていうのを取り上げる。なんか特に2人用ゲームとかはうちあんまりもともとしないことがあったり、やっても私がもうちょっと面白さが分かんないっていうのもあるので、それ買ってるけど、ぶっちゃけセブンアンダーデュエルも僕の横にあるけど、まあ、取り上げてないわけですよ。あちこちみんなやってるけど、なんで自分がある程度面白いと思うと初めて喋る。
うん、
でそやっぱり周りで紹介されてないものをチョイスするっていう感じはあるんですか。
それはそのやつって、どっちかというと今新しいやつがすごく多くなってきてるんで、名作ゲームのシリーズを最近増やしたので、
これは真似できないです、ね、
ちょっと古いやつを持ってきて、
これは無理やな。
で入手しにくいけど、まあ、どっかゲーム会とかで見かけたらやってほしいな。
それがね、昔って絶版ゲームってすごく多くて、
うん、
その面白いんですよ、うん、絶版ですけどねみたいなこと言われてすごくカチッと
なんで
ここまで紹介してる
の大変で
しょ。おかしい
もっとエネルギーがあってよろしい
ですけど、最近ぐらい再販してくれるんです
よ。あ、そうそうそうそう、
そうです、
ね、あれがむちゃくちゃありがたくて
そうですね、それありが
たい。だからどんどん名作とか紹介していただけたら、うん
う
ん、
あ、それでまた火がついてね。
そうなんです、そうなんです、すごくありがたくて、もっとやってくださいもっとやってください、はい、
もう春さんが勧めるゲーム買っちゃうんですよ、またね。また映像で見るから、もう両方耳と目で両方でもう
褒めてます、
ありがとうございます。ごますられ
て、いやこれ本当 この前あれですよ、日本買って、うん、明治維新買って、
あ、言ってた買ってた。
そうで、やっぱり春さんがもちろん自分の番組なんで尺気にして短く説明されて、そうそうそう、面白いところ
バッと言う、それを読んだような言い方するんですよ
で、そのつもりで買うからめっちゃ長尺だった時にあっと思って、
あ、なるほどね、
そうそうそう、もっとババッと遊べる気持ちでやっちゃって、うわーってでもやっぱ外れないですよね。
そこ気をつけてみる。あれだってその今おっしゃられたようなプレイ時間とか全然あれ情報僕の出てないんで、はい、今人数だけしか出さないようになってるんで、プレイの尺はちょっと気にした方がいいかもしれない。
プレイ時間ってどうなの、あんまり気にされてないんですか。
ゲームそのものですか。もうあんまり気にしてない。
さすがですよね。だからそこ取り上げ
ない、うん、あ、そうです。
だから厳密に言うと僕 の最初の紹介出てくるところってメーカーしか出てこなくて、またデザイナーも出ない。
本当だ。
だからどこのつまり FX のとこにアクセスすれば買えるとか、ラベンスだとか、要は買う人はどこの作品だっていうので買ってることが多いので、デザイナーさんを狙って買うっていうのは、まあ、ある程度詳しい人だと思ってる。例えばアークライトさんの作品だと思って買ってる。要は会社で買ってるので、はい、出版社で本もだって買うじゃないですか。カードカーの出版の本なんですけどどこにありますかみたいなノリなので、あんまりそこは入れてないですよね。
ハルさんが聞いてほしい人に対してはそのいらない情報だから言ってないんですね。
海外のやつは結構入れてるところもあってすごい細かくって、うん、もっと細かくなんですけど、でもねそれ動画で見ててね多分ね覚えられないんですよ、うん、
確かに
さっとね、
確かに必要な情報って最低限ね、そのどこで買えるかとか、
そうなんです、なんでプレイ人数とプレイ時間をもうちょっと入れた方がいいかなとは思います。
うわー、でも胸痛いわこの話。
ハルさんが聞いてほしい人がそういう
ことで百科事典的なノリなんで、
そうそうそう
そう、そうですか。
だからもみさんのとこ聞いてる人は結構ね、最近ではあのボードゲームある程度詳しい人が、はい、聞いてる感じしますから、
あ、いろんな方聞いてくれてるの嬉しいですけどね。
もみさんのところは、はい、もみさんの説明があって、
はい、
まあ他は不定期ですけど、
はいはいはい、
楽しそうっていう何の手っていうかわかんないですけど、
そうですね、
それが入るじゃないですか。それが、まあ、特徴で強いところだなとは思います。
もうね好き放題喋ってもらって、うん、で楽しそうに言ってるところは載せますけど、なんか変な空気になることは多々あるんでそこは切ってますけどね。あとカオリンさんがしょっちゅう私が言ったことを5分後くらいにもう一回喋る時あるよ同じセリフで、あのところも全部カットしてるんです。いやまあそれでも大変ですけどね、どこの情報を載せてどこをあの言わなくていいかなとかは。
そうですね、
やっぱそのまだ海外の企業さんだったら別にそれでバッシング受けることないですけど、特にやっぱ身近な方が進めてるものとか身近な方が作ってるものは、うん、どうしてもあ多分ここは伝えたいんだろうなってところをできるだけ頑張るんですけど、どこまでキャッチできてるかっていうところは難しいですね。
そうですね、だからうちももともと国内のやつはあんまり取り上げてないですね、はい、
取り上げてない、取り上げたやつだと何かありました、
ね、いやなんでゲームマーケットのやつもちょい前最初の方とかは全く取り上げてないんで、よしにつけ悪しにつけすごくいいって言っても入所性の問題があったり、
ね、
悪いって言ってもそれは僕だけが持ってる問題なので、
う
ん、基本的になんでどっちも難しいの で、はい、で最近は流通性が良くなってるようにしてるんで少し増やしていますけど、そこはなかなかね、あれだってまあ考えてるっていうかね、まあ、昔のウェブをやってた頃はね好き放題書いてひどいこと書いてましたから超つまんないとかね。
じゃあ春さん変わってきてはいる
ん、うん、なんかね、もともと昔のブログをやった時は今と違って、例えばこうプレイするじゃないですか、はい、今から30分やって終わったってゴミ箱にバーっとしてるぐらいこれだったらもうだってもうビデオ見たら分かった
よ、すげえかっこいいっていうか男らしいですねこれ、何なんですかその
やり手のホストみたいな、
本当だよ、絶対もうゲームじゃないよねこれ、
すげえな
すげえな、なんか
昔やっぱそんなあって、でもそれがもうやっぱ入ってきたりまとめて入るときにこれ絶対考えない方がいいからって情報でも欲しいっていうのはあったんですよ、
はい、
だから昔割とその一面的だけど春99が言ってるレベルとしてはこれ超ダメ、
そう
これは超いいっていう、なんもうちょっとこうメリハリをつけてたんですけどね、
なんか急にあの春さんがやからに見えてました
時代に合わせてその捉える側のニーズが変わってきてるんで、
あ、
まあ、それに対して春さんが対応してるってことだと思うんですよ、
それはすごい、さすが20年の重みは
だから当時はねどれがあかんか教えてくれっていう方が多かったんです
よ、そう
で、いいか悪いか
手に入れるの大変なんで、
そうそう、今はもう山ほどあるから、
そうそう、
その中からいいものだけ紹介すれば悪いもの紹介する必要がないんですよ、
じゃあ今そのいろんなものを紹介してそれだけやってますし全部プッシュして面白いと思ってますけど、じゃあ本当正直なところで今一番ヘビロテというか、
あ、今一番
よく遊ぶなってやつ、別にその面白くなくてもいいんです、
面白くなかったら遊べ
る、あるじゃないですか、自分の中ではそこまで評価してないけど、うん、すごくキャッチーでいろんな人に広めやすいみたいな、
あーなるほどね、
そういうヘビロテなゲームってあります、
一番遊んでる、
懐かしいな、
遊ばないですか、 リプレイしないですか、
いやもちろんリプレイするんですけど、はい、でもそれリプレイするやつとかだと例えばトランプのゲームだったら、
さすがもういくつも
弱点ないわ、もう言うと
思ってた、
ね、思ってた、
いやちょっと前に取り手が楽しくなってきましたって、
あ、
ね、言ったらあのトランプしか持ってきてくれない
私たちの次元じゃないんです
よ、ない
あらゆる遊んで
サバさんもそうだけど、そうですよ、
そうだから、
どういうことね、お前たちの位置は20年前に
通ですよね、
草場さんもこの前ディアシピール来てずっとトランプ
言
ってた、どんだけボードゲームに囲まれた状況でトランプ出してんねん、
そうだからドミノや
る海王神のレベルなん
だ、海王神、そうそうそう、ど
んすごい高い、結局例えばトリさんが帰ってあじゃああれやろうかなと思ったらトランプってさっと出せるしルールさえ渡せればできるので、割と面白くて繰り返すやつだとトランプ系とかドミノ系とか例えば天球杯だとかっていうのはどうしても多い、天球杯とかとも数え切れないぐらいプレイしてるし、そう最近でも見ないよね、天気杯やってる人ね、天気杯とか面白いんですけどね超楽しいですよ、
私なんか超ミーハーですから言っといて、めっちゃミーハーなんでやっぱり最新のゲームに注目しちゃいますね、トランプにやっぱ遊ぼうと思わないですね、
最新のもちろんやるんですけど、はい、リプレイバリューが高いと言いながら、うん、なかなかその繰り返しできないこともあるので、うん、どうしても繰り返しプレイしたいなと思うと、やっぱそういう昔やってたやつとか、うん、トランプ系のやつとかをどうしてもありますね、
もみさんもあと20年ぐらい遊んだら
それと伸びしろいっぱいあるいやだからまだまだある
まだまだ
あるでしょ、
全然ありますよ、まだ本当に本当に、
どうでしょうね、私もしかしたらビンゴのガラガラ回してるかもしれない20年後ぐるぐるぐるぐる
ジェンが遊んでる
かもしれない、
やっぱりジェンはこれだね
せめてジブロックしますよ、じゃ
あジェンが昔やりましたけどね、すごいね、
なかなかですね、はい、ありがとうございますちょっと思ってた感じと違う
マリさん納得ですよ
すいませんでした。
いやいや、もう全然ね、さすがだなと思って。
バッサリ
切れない。いや、切れない、切れない。貴重なご意見ですからね。ありがとうございます。まあ、ではですね、まあ、もう、なんだかんだ時間取りましたんで、まあ、最後の質問を一つだけ、
お、よし。
皆さん3人にさせていただきたいんですけど、やっと終わるとか言ってない。いやいやかい。ありがとうございます。はい。まあ、最後なんですが、ちょっとですね、まあ、大喜利じゃないですけど、
それ無理でしょ。
違います、大喜利じゃない。
違うの？
はい。
わかりました、じゃあ。
まあ、これまでよくほら、川崎さんにも質問しましたけど、
懐かしいですね。
まあ、世界が残り3日間ね、トルさんに聞きましたけど、3日間しかないんだったら、あなたはその3日間何しますかみたいなのあったじゃないですか。あれのまあ、今年版ということで、まあちょっと今から説明しますよ。説明しますけど、若干長いですよ、リスナーの方。はい。まあ、ある日、まあ、目を覚ますと、あなたは、まあ、とあるキューブ状の部屋に閉じ込められてました。
聞いたことある。
はい。で、これから先あなたはその部屋に一生閉じ込められて、暮らしていかなくてはいけませんと。でしかし手元には、まあ、謎の端末があって3つまでは好きなものをその場に転送できるということが分かりました。そしてその端末を使えるのは一度きりですね。その一度で3つ選ばなくてはいけません。あなたは何をこの部屋に転送してそして暮らしていきますかという質問ですね。そういったかなりこれはどこかで見たことある映画のようなものですけど、まあ、こういったちょっとね限定的な状況の中で実際に持ってくるものって何があります？いいんですよ、ボケてもいいしボケなくてもいいです。私が本当に聞きたいのはその理想、本当に必要として持っているものは何かなっていうので、
この質問です。ハルさんの答えでも気になるな。私
はこれですか、ボケた方がいいですか？
いやいや、もう全然ボケない。
あ、じゃあもう 2個取って受け取って、あ、そうですね、長くなっちゃうんですか、いや、言いたいことで全然問題ない。
いや、これでも超難しいですよ。3個ですよね。
確かに難しい。
何でもいいんですか？
何でもいいです。
何でもいいですか？
正直ボードゲームじゃなくてもそれはそれで、あの、その人の人間性が知れるんでいいです。
何でもいい。言ったら食い物と一杯と、はい、トランプ1個と、はい、うちの嫁お願いします、はい、
かっこいい、かっこいい。これラジオだから分かんないけどすげえドヤ顔。
もうちゃうちゃうだ、
ちゃうちゃう、あ、や
べー、うわ無理や、
こんな、もう最初に振るんじゃなかった、
無理やろ、これ、
もうこの後何も言われ
へん、これさ、さっきのトランプの振りこれですよ、
ここでね。いや、トランプ、あ、そんな話ありました？
かっけ
ー、まあ、食べ物は、まあ、そう生きていく上で必要だと、うん、まあ、それは、まあ、もちろんそうですけどね、うん、でトランプはさっきの通りで、奥さんはなぜですか？
もう絶対な時期的ないもの。
あ、それだけ愛している。
嫁が
素晴らしい、
素晴らしいですね。
ただ嫁めっちゃ切れると思いますけどね。
こんなところに
呼び出
してきたらトランプ食いもしかない。
そうそう、出せ、出し上がれ、
すいませんでしたって。
いや、奥さん普通に暮らしてるはずなんで、
なんと申し訳ない。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあトリさんなんですか？
これ
川崎さん欲しいですよ。
僕でのとこでボケとけば、
あ、そうですね、もう何も言うことないから、だからボケなくていいよ。ボケなくていいです。
じゃあ3つでしょ？
はい、3つです。
TDG チャンネルと、
はいはいはい、
冒険とコラボ
なんで。なんで、しかもコラボドが最後っていうね。
すげえ、まさか。そ
う、いや、意味が分かんない、転送の意味が分かんない。何のことを言ってるの？
ちょうど3つだな。
ほんとだ、
そういう質問だな。
自分とこは自分とこの、はてな、はてな。
いや、でも無理これ。
あ、そうですか。
あの、いろいろ考えたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
まあ、じゃあ紙とペンで絵を描いて、
ああ、そうですね。
でもね、一人でやってたら何やってても楽しくない。
あ、うん、あ、そういうの聞きたい。そうそうそう、
すごいすごい。結局何か書いたりボードゲームだったりしても誰かと共有しないと面白くない。
大事ですよそれ
と思って。
トリさん、そこなんですよ。あの、こういった質問でよく、うん、無人島に、うん、持っていくなら一つ何しますかって言うじゃないですか、うん、で無人島って結構いろいろあるんですよ。海もあるし、泳げるし、木もあるし、
そういうことか。
そういうことじゃなくて本当にもう何もない一人ぼっちの空間だとっていう質問なんですよね。だからそこなんですよね。うん、一人だとどうしても紙とペンあっても辛いのはそうですよね。
ああ、消費民薬いっぱい取り寄せて知り合いたい。
いや、いいです。ほらほら、ほらほら、 いい、ホラボトとしては欲しい、
いい、欲しいの、
それ、それいいじゃないですか、
でも本当の本当だったらそうなる、
まあそうなるでしょ
う、ね、一人じゃ
さ、そうかって、
うん、全然楽しくないですよ
ね、確かに、
ね、奥さんって言わなかったということで、はい、
すごいな、そうか、
はい、では続いて川崎さん、
はい、私はですね、
はい、
インターネットできるパソコンと、
おお、いいですね、はい、
猫と奥さん
今考えたでしょ、
いや、もう鼻から
鼻からそのつもりで、
ちょっとかぶったから
、そう、いじってたやん、いじってたやん、
いやー、かぶったなーと思って
書いてある
打った、今打ったよ、今打ったよ、今打ったんだよ、
いやびっくりしたなと思って、
立つように長谷川さんは奥さんと言わないこと
全部
本当は言いたかった、
あ、本当は言いたかったですね、ソリさんも言いたかったけど、
台本通りだ
った、台無しや、
あ、でもパソコンやっぱいる、
まあ、さっきね言われたみたいに、はい、一人だとどうしようもないっていう、まあ、インターネットさえ繋がってれば一応、
そうですね、電波が入らないとは言ってない
スカイプできるなと、
うん、本当だ、本当だ、で結局奥さんにもらえるじゃないです
か、そうそうそうそう、
スカイプで話せたのに、
そうそうそうそう
でも猫はね、やっぱ川崎さん大好きですからね、
キャラですから、
はい、ね、でも猫の餌がないですね、
いたた
た
しまった、結構それ現状と変わってない
その
ま
やの3つ
全く一緒でしたね、そういや
今
のあ、そうですね、だ
今の
東京がいいなっていうんですね、知らずちょっとおろけちゃいました、
誰もボードゲームを誰も持ってこない、
質問があるよ、そんなだってね
ここには持ってこない、
カズさんだけでもちゃんとね、
いやいやいやいや、まあいろいろあるでしょ、一人用のボードゲームもね、トランプありましたけど、シアンのボードゲーム
すげえ、
せめてサッシュ&サッシュさんにちょっと気遣ったとかなかったんですね、
いや、そんなこと言えないでしょ、なかなかのうちにそれ以降で逆にね、やらそうよ、ボいやらしいやろ、
そうですか、はい、ありがとうございました、
何か送ってもらうんでしょう
ねまた言ってね、送ってもらってないです、
これちなみにもみさん、この問題考えるとき何か考えたこと
ある、あー、全然考えない、
やっぱりやろうな、自宅にだけして
そうですね、
俺がオチや
と思って
、自分がオチやと帰ってきてね、
やっぱ女は必要ですよね、
女って言うの
最低だな、
最低ですね、
女と酒と
女性リスナーガクーン行かせば女と酒ってそんなキャラそんなキャラ、
あとトランクっつってないピーダメだな、ピラックね、はい、ダメですねいや、そう、うん、そうですね、確かに言いづらい何も言えない、うん、でもまあボードゲームとボードゲームできる友達みたいなのはあってもいいかなと思いますよね、まあ怒られますけど、うん、はい、ありがとうございましたふわっとした、もうこの質問今日で終わりです
あなたにいつも聞くからね、
うん、
自分が答える方になったらどうするか、
もしかしたら今あのね、マイコとした向こうで田中間さんが俺答えたかったなって言ってるかもしれない
ですけど、いや、その時は聞いてあげて
別でね、
うん、田中間さん確かにこんな好きそうやそう、面白かった
でもツイッターで書いちゃった、ね、聞く前にね、聞く前に書いちゃったですね、はい、ありがとうございました、はい、というわけでまあ1時間と15分ほどになりましたが、
結構コンパクトに収まった、
まあ収まった方だと思います ね、
もっと、はい、もう3時間ぐらいいくかな最初にね、聞いた時に
そう、いくつかね質問用意させてもらってる段階からちょっと、まあ、削らせてもらったんであれですけど、ね、まあ、非常にでも春さんをはじめやっぱり関西に来て川崎さんのね、声も聞けたっていうのもありますし、鳥さんもなんだかんだでなかなかあのコラボドに出るっていうのは難しかったんで、かなりレア
な、難しかったんですか、
なんかね、なんか合うんですけど、しょっちゅう合うんですけど、
もうだからあの出たいですって言うと聞いてもらえないから、
こ
う一緒にボードゲーム遊びましょうって遠くから言った
そういう作品だったんだそういう作品、でも私が初めてトリさんに会った時もタイトルコールくださいって最初言って嫌だって言われたから、じゃあ収録させてください、
タイトルコールこれ、
ね、意味わかんない
ですよね
声優さん、
そうそう
急になんで俺
ですよね、俺だって長谷川さんにタイトルコールってそれおかしいよ、
まだあの時はそんなタイミングでしたからね、うん、あ、それはそれとして、いやー、どうでしたペガさん
どうでどうですか、散々何も言ってなかった
ペガさんどうでした、
いやー面白かったですここに来て
実はペガさんがね、屋根裏部屋のペガさんがずっと横にいたっていう。
紙で
溶けて、紙出して、
紙出して、紙の答えも全部出してます。
全部言ってね、私たちは言いたくない話も全部やらされて、
指示があった
から。いや楽しかった、ありがとうございました。はい、というわけで、また今後機会があれば、はい、ぜひぜひあの春さんもよろしくお願いします。ね、
ありがとうございます。
はい、というわけで、じゃあいつもの最後の挨拶を。
いつもの？
いやあなたも何回も言ってますし、もう5回目ですよ出演これ。
OK OK。
大丈夫です。お、じゃあ分かりますよね。
分かりません。
嘘だ。嘘だ。
ちょっと練習していいですか？
あ、いいですよ、練習してください。
ほら、
違う、これねえよ。さ、いや、やったことないし、やったことないし。
大阪でやりましたよね。
ありましたね、よく覚えてますね。ありがとう。
私たちが言ったんです。
いやー、いいですね。じゃあ今回はそれにしますか。じゃあ、
いやいや、しなくていいです。
なんでやねん。なんで
ちゃんと、なんであのコラボとリスナーに怒られますか。
怒られます。
今もだいぶ増えてるというコラボ。
やめてくれ、やめてくれよ、やめてくれよ。あ、そうだ、言うの忘れてました。川崎さんもポッドキャストね、今やられてますよね。
なんだ
ポッドキャストで知らないですか。
よくやってるから。
そう、でも最近なんか更新されてない感じ。
悲しいな。
本当に。どれのことに悲しい。
どれのこと、
本当にどれか分かって
ない。どれのこと。いや、私いつもチェックしてますから、更新ないか。また
気長に待っていただき、
はい、はい、期待してます。
触れていただいた
鳥さんもね、
はい。
いつも応援してます。はい、じゃあありがとうございました。
じゃあいきますよ、
はい、せーの、チャオチャオ。たどたどしいね。
迷っちゃって。